皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。今週も引き続きプリエボンの先行予約イベントから Q&A 音声をお送りしようと思います。イベントに参加した人たちはご存知のように、私のトークとふみさんのミニワークショップ、そしてこの Q&A と無料イベントは3時間以上にわたるビッグなものだったんですよ。たくさん勉強することがあったので、Q&A の細部まで覚えてる人もいないかなと思ったのと、Q&A の部分はスライドがなかったので、こんな話を聞いたんだけど肝心なところ忘れちゃったなんていう人もいるかと思って、今月はポッドキャストでもお送りしています。今日はイベントに来てくださった海外で踊るプロダンサーからの質問で、舞台の後のアイシングに対してどう思うかという話をピックアップしました。怪我のアイシングではなくてセルフケアのアイシングってことね。ではイベント音声です。
あのね、この前11月かな、オーストラリアンバレエ団の近くでカンフェランスがあって、そのイベントの一環として新しくできたオーストラリアンバレエ団の医療チームの施設っていうんですか、お見学できるっていうのがあったんですけどね、60間ぐらいかな、サイズ的に言うと、にの真ん中にドーンとジャグジーが置いてあって、でそこで自分が好きなように引き合わせるっていうシステムがありました。でそこでそこのトップでやってる人が説明してた内容を私はそのままお伝えしますので、私の責任ではありませんというのを先にお話ししていきましょう。あと私の知識ではありませんというのを先にディスクレイマーとしてお話ししておきます。今や怪我の後に冷やすか冷やさないか問題みたいなのが結構大きくて、で炎症は体が出してるサインだから冷やさない方がいいんじゃないかグループと、いやいやそれでもそこから生まれる二次災害、痛みから来るもの、かばってしまうもの、挟まってしまうものとかっていうのを考えて冷やした方がいいのではないかっていうので結構論争は起きてはいます。がしかし、ふみさんのスライドにもあったけれど、まず最初にその炎症っていうのがあって、その次っていうリカバリーのポジションがあるので、アイシングをどのスペースでやるか、どのタイミングでやるかとかにもよって変わってきちゃうので、全体的な話にもなるとは思っておいてください。冷やした方が気持ちいいんだったら冷やしてくださいと彼女は言っていました。なぜならばダンサーは、ふみさんも何度も言葉にしてるけど、自分の体に対しての意識がすごく強く、自分の中の感覚をすごく信じているところがあります。もしそれで、その後踊りやすいと感じるのであれば、やって怪我することはないので、その冷やす行為にで怪我がひどくなるということは、水風呂も含めてないので、で、それで気持ち的にリフレッシュされるとか、筋肉で使うとそこに血流が行くので熱くも感じますし、パンパンにも感じますし、それを例えば水圧だったり温度で調整することで自分がその後気持ちよくなれるのであれば、そしてそれをやって動きやすくなったからその後のリカバリーのエクササイズに行けるのであったら、それはやっても全然問題ないってことになります。ただその施設が特に舞台裏で、あるっていうのはかなり恵まれた環境になるので、そんなこと言ってもできませんっていう人たちがたくさんいるのは事実です。例えば、交換浴とか、もう絶対に体にいいと分かっているものを、ホテルとか、環境がないところでやるんであれば、ぜひぜひ皆さん、100均に行って、でっかいゴミ箱を買ってみてください。で、でっかいゴミ箱で、ふくらはぎぐらいまでかかるやつに、アイスウォーターと氷と水入れたやつ。あ、両足は多分入んないと思うんだけどね。形だと思うんだけれども。で、もう片方の方にあったかいやつ。で、いいので交換するっていうのは効果があります。ただ、あったかいのに入れると、新しい怪我の人はひどくなるので、冷たいだけの方がいいとかっていうのがあるから、その自分がどういう状況にいるのか、どんなレッスンをしたのか、もしくはどんな舞台だったのか、その日の舞台の感じ、量、とかにもよって変わってきちゃうので、ちょっと言いづらいところはありますが、やってるカンパニーがあり、理由があるのも知っています。ただ一つその時にスーが言っていたのは、二人一組じゃないと入れないルームになってるとは言っていました。安全面誰かが見ていないといけないので、水風呂で完全に首まで入ると、頭まで入れちゃいけないっていうのもあるし、だからそういうメディカルサイドで、誰かそういう風にしてくれて、ちゃんとモニターしてくれる、もしくは友達が見ててくれる、携帯いじってるじゃなくて、なんていう風になんないとそこまではいけないかなとは思います。なので自分でできるレベルだと、やっぱりゴミ箱これかなっていう感じはしちゃうので、それが一番 みんなが実用的かなとは思うけれども、今ので答えになっていたら嬉しいです。
いかがでしたか？話に出てきたゴミ箱を使ったアイシングというのが、私がバレエ学校の舞台裏でやっていたものです。でもね、オーストリアバレエ団の舞台裏でも昔は大きめのゴミ箱だったからね。自分のいる環境でできる限りのケアをするっていうことが大事だったんだと思います。例えば、このポッドキャストを聞いてくれている人で、将来オーディションツアーに行こうと思っている人がいるとしましょう。一箇所だけのオーディションではなく、いくつもの学校やカンパニーを回るってことね。いつコールバックが来るかわからないし、いつもと違う床だし、オーディションって一日が長く、ツアーだから夜行バスや安い国際線で国を回るために移動も心地よくない。その時に自分のホテルでできることとしてゴミ箱を使うっていうのを覚えておいてください。ホテルでは無料で氷をくれるところもありますし、もちろん使う前はちゃんとゴミ箱洗ってね。今できることを 100% でする。今のシチュエーションでできることをやる。というのはこのプリエボンイベントでもテーマでした。アイシングもそうだけど、レッスンがない、シーズンがキャンセルになってしまった、お家から出られないなど、そういうシチュエーションに今なっているみんなも、私も、今できることを 100% でやっていくしか、前に進む方法はないですよね。今できることって、踊ることではなく、バレエ解剖学や栄養、表現力について学ぶことだったとしても、その知識は無駄になりませんよね。確かに、体を使った爽快感や、友達と一緒に舞台を作る楽しみなどは感じられないかもしれません。可愛い衣装もないかもしれません。踊りが好きで好きでたまらない子にとってはとても苦しい時期だと思う。でも同時に世界各国のプロダンサーでも同じ状況にいて、自分たちにできる最大限をやってるんだってことは忘れたくないですよね。文字通り、世界各国でみんな一緒にこのシチュエーションを乗り越えていきましょう。スケジュールが変わって時間ができたから、私と一緒に勉強したいという人は、DLS のオンラインセミナー詳細をサイトからチェックしてくださいね。来週はイベントでもらった進路関係系の質問を2つシェアしていきたいと思います。ではまた来週金曜日のポッドキャストでお話ししましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。